コーツ。
今日は、言語の、上級者の勉強方法について。はいはいはい、皆さん元気ですか？あのね、まず言っておきたいことが、この日本語コンテッペ Z を聞いている皆さん、まあもちろん人によっては、まあ、まだ 30% しか理解できませんとか、40% しか理解できませんとか、まあそういう人もいるかもしれませんが、全然いていいんですよ。全然いていいです。そういう人もいるかもしれませんが、もしですよ。まあ、日本語コンテッペイ Z が、まあ 70%、80%、まあ人によってはほとんど 100%、理解できる人は、上級者です。日本語上級者です。おめでとうございます。まあ一応ね、これインターメディート、なんか中級とか言ってるけど、もう6年ぐらい、5、6年経つでしょ。で、まあ、オリジナルと、オリジナルが700と、この Z がもう700超えたんで、1400回。まあ、コンセプト、最初のコンセプトは、まあ、中級から、ね、中級以上の人のためとか言ってたんですけど、まあ、1400回もやれば、少しずつ、僕も遠慮なしにね、ちょっとこう、レベルを上げることも多いですよね。まあ、トピックによっては簡単だけど、トピックによっては結構チャレンジでしょ。だから、まあ、上級者といって差し支えはないでしょう。はい、本当に素晴らしいレベルをお持ちです皆さん。でね、まあ、最近僕の奥さんが、美術のクラスに、美術の教室に通い始めました。まず最初に子供ですね。子供が美術クラスに入って、まあ、僕の近所にその、まあ、アトリエみたいな場所があって、でたくさんの人たち、まあ、若い人、そして年の人、子供たち、まあ、いろいろな人たちがアートを作ってるんですよね。日々ですね、毎日毎日。で子供は1週間に1回、奥さんも1週間に1回、子供の、教室は2時間ですね、奥さんは3時間ですね。1週間に1回、まあ週末ですけど、土曜日に3時間絵を描くんですね。うん、素晴らしい。奥さんはそれがとても好きで楽しんでます。毎週毎週。僕の子供もそうですね。子供もとてもそのクラスが好きで、毎日行きたいと言っている。一体何をしてるんだと気になりますよね。美術のクラスはそんなに楽しいのっていうね。まあこれはやってみないと分かんないでしょうね。はい、まあ僕も実は昔絵を描いてて、その絵の美術クラブ、美術部ですよね。美術部に入ったこともあるんで、まあ絵を描く楽しさっていうのはね、とてもよくわかる。まあ絵を描くだけじゃなくて、いろいろ作ったりもするんですけどね。子供はいろいろ作ったり描いたり作ったりですね。奥さんはまだほとんど絵を描いてる、鉛筆で絵を描いてるだけですけど、まあとにかく何を言ってるかというと、僕の奥さんは、まあ、スペイン人で、まあ、日本語は多分皆さんと同じぐらいだと思うな。まあ僕が言うこととかポッドキャストとかは十分わかるけど、まあ、話すのはまだまだ自信がない。まあそんな感じですよね。上級者でもまだネイティブとは全然違いますから、話すのは結構苦手ですけど、それでもまあ基本的なコミュニケーションはできる。知らない言葉はまあジャンルによってはたくさんあるけど、まあ詳しいジャンルっていうかね、まあ日々のこととかはそんなに問題はない。で、まあ美術のクラスの先生は、まあ、先生は2人か3人いるらしいんですけど、まあみんな日本人ですよね。そしてみんな日本語で説明します。で、まあ奥さんはそのアートのマスターディグリーとか持ってるんですけど、まあアートじゃなくて、まあ、アートのマネジメントですね。カルチャルマネジメントっていう、そういうディグリーとマスターかな、両方持ってるけど、でもやっぱり 日本語ですからね、日本語のあの美術に関してのボキャブラリーは全然ないんですよ。だからまあいつもいつも新しいこう言葉を習ってですね、まあ先生にちょっと紙に書いてもらったりして、奥さんはそのボキャブラリーのリストがあって、で新しい言葉をどんどん学んでてね。で僕にこの前言いましたよね、その美術のクラスだけど日本語の勉強にもなってると。で僕はそれを聞いてね、素晴らしい、ね、素晴らしい、その通り、あなたはいいことをやっていると言いました。何を言ってるかというと、上級者にとっての勉強方法っていうのは、言語のそのフォーカスの外に出てですね、その今まで勉強した言語を使って何か他のことを学んだり楽しんだりしながら、その言語をさらに上達させる。例えば日本語もある程度ね、これぐらいのレベルになれば、日本語の文法とか日本語のボキャブラリーとか、日本語日本語日本語日本語の話だけじゃなくて、他のことですね、いろいろなトピックやいろいろなことを日本語で学んだりする。そうしながら日本語自体がさらに上達する。それなんです。だから僕がやりたいことも全く同じなんですね。例えば生徒さんたちと話しているときに、僕は日本語の話なんてほとんどしません。いつも、まあ、毎日のことを、まあ、1週間何したかとか、まあ、最近仕事でどういうことがあるかとか、まあ、家族のこととか、なんかこういろいろ2人で想像しながら話したり、冗談言ったりとか、まあ、過去の話、未来の話、まあ、未来は想像の話ですけどね、あとは社会について、世界について、個人自分の個人的な考えについて、いろいろですよ、いろいろいろいろなこと。その時に彼ら彼女らは多分日本語のその言語のことはあんまりこう覚えてない、そうなんかこう日本語のことについてはあんまりこう意識がない。でももちろんですよ、もちろん1時間ずっと日本語だけで話してるから練習になってるし上達するんですよね。でちょっと不思議なのは、その実はたくさんの日本語のクラスや日本語の先生たちがその日本語の世界の中にずっといるんですよ。生徒たちと一緒に引きこもってる状態なんですね。僕はそれがすごい変だし、すごくこうなんかまあちょっと狭い世界の中にずっといるような気がするんですよね。哲学的にもちょっと不健康な感じがする。やっぱりその興味っていうのは言語だけじゃないでしょ。皆さんの興味は言語だけじゃないはずだし、皆さんの生活は言語だけじゃないですよね。言語の外にあるもっともっと広い世界があるでしょ。でまずはでもね、まずはやっぱり初級中級、まあそれぐらいの時はやっぱりその言語の勉強しなければ、その何広い世界はちょっと全然わからないですよね。いろいろなトピック、まあ初級者でいきなりこう政治の話しましょうとか、いきなりアートの美術の話しましょうとか、そんなこと言ってもできないでしょ。あまりにできない、できなすぎる。だからまあストレスも大きすぎるし、なんかこう目的がずれてしまいますからね。いきなりじゃあアートの話しましょうだったら、多分あじゃあちょっと英語で話していいですかみたいなね、トピックがあまりにこう強すぎるというか、その自分の言語のレベルがあまりにそのトピックから離れすぎてて、もう頑張っても無理ですよね。その距離っていうのを頑張っても縮まらないから、まあ逃げて、じゃあ英語で話していいですかってなってしまう。だから初級者の時はもちろん簡単なトピック、もしくは言語のフォーカスが必要で、たくさんの、まあ、日本語についての話とか勉強方法とか勉強の仕方とか、そういうのにフォーカスした方がいいと思います。で中級ぐらいがまあそのギリギリのこう変わるラインですよね。 その言語フォーカスからそれ以外のフォーカスに変わっていくところですよね。で、上級者、このポッドキャストがまあ 70% 80% 以上分かる人たちはもう言語フォーカスはほとんど必要ないです。言語以外のフォーカス、興味ですね、トピックですね、いろいろなトピック、言語じゃないトピックを話したり聞いたり読んだり見たりいろいろすることによって、まあ本当にアクティビティに通ったりしてもいいですよ。もし皆さんが機会があればね、日本語の教室に行くんじゃなくて日本語で何かをする教室、僕の奥さんみたいに、まあ、アートのクラスとか、まあ、書道とかでもいいだろうし、お茶とか、日本にはいろいろな ある生徒がそうですね、ある生徒、日本に住んでいる、彼はドイツ人ですけど僕の生徒さんで、長く日本に住んでいる、多分僕の奥さんと同じぐらい、いやでも彼の方が日本語ちょっと上級ですよね、まあ、長く住んでるからね。で、彼はお茶ですね、お茶のクラスに行ってて、やっぱり学んでると思いますよ、日本語もね。だから何かを日本語でする、これがおすすめです。で、日本語コンテッペもそれなんですよね。日本語コンテッペは全然ボキャブラリーの話とか文法の話一切しないです。全然しないです。たまにやってたけど最近全然してないですよね。僕自身もあれ、これは日本語ポッドキャストとしていいのかなと思ったこともあるけど、いや、むしろ超いいんですね。上級者向けのポッドキャストとしてはとてもとてもいい、ね、むしろ他にない、他にあんまりないでしょ、他のポッドキャストどうしてもやっぱりこの言語フォーカスから離れられてない。それは先生 自体が多分その自分のアイデンティティについてこう、まあ、ある意味こう束縛されている、自分のアイデンティティにこう、縛られている、ね、例えば、お、僕は野球選手だから野球の話しかしてはいけないみたいなね。いや、そんなことないですよ。まあもちろん野球の試合中はそうかもしれないけど、あの野球選手が野球の話以外をすることによってファンたちもちょっと面白いでしょ。彼は本が好きなのか、こんな本が好きなのかとか、彼は実は映画オタクだとかね、彼は実はアニメが大好きとか、それがあの魅力を作ることもありますからね。まあもちろん野球をしてるときは野球選手は野球の話をした方がいいけど、まあとにかくなんかこうたくさんの人たちが実は自分の専門以外のことを話してはいけないみたいな、こう自分で自分を縛っていることがよくあるんですね。まあ心理的なものでしょう。だから日本語の先生はなんか日本語の話しかしてはいけないみたいなね。まあ大学の日本語の教室とかでは、まあもちろん先生が全然日本語の話をせずにね、僕みたいな感じでいろんなトピックについてディスカッションしてたら多分大学に怒られるしクビになるかもしれないですからね。なんで日本語の話ばっかりしてるんでしょ。多分ほとんどの先生は上級者になると、じゃあことわざをやりましょうとか、日本語の歴史について話しましょうとか、なんかこう漢字のいろいろなルーツについて話しましょう。多分その日本語縛りですよね。日本語のこの狭い世界、まあ狭くて大きくて面白いんですけど、確かに狭いけど深くて面白いけどもね、けどですよ、だけどね、それ以外のアプローチがあっていいだろうし、それ以外のアプローチが実はまあ会話とかですね、会話とかそういう皆さんがやりたいことですよね。会話したい、日本人と話したい、そういう目的のためには一番大事。いくらね難しいことわざ知ってても、なんか日本人と話をするときになんかこう多分日本人の友達はなんかこう嫌な感じになると思うんですね。なんか難しいことわざを知ってますかみたいな、そんなこと言われても、いや私あの国語の先生と話してるわけじゃないんでみたいなね。だからまあもっと広い世界を浅くね学ぶためにいろいろなことを読んだり見たり聞いたりする方がいいと思ってるので、ここではいろいろなことを話している。浅くね、浅いですよ僕の話なんて。すごい浅いもの、のりこさんはよく深いですねみたいに言ってくれるけど、全然そんなことなくて浅いですよ、本当に僕の子供がこうたまにこう雨が降ったら その浅い水たまりにこう足を入れて遊んでますけど、そんな感じ、それぐらい浅い、あの長靴のちょっとだけね、本当にあの1センチぐらい、1センチの浅さ、それぐらいの話しかできないけど、この1センチのね、すごいところはこの1センチの浅さがあの地球全体を覆ってる。ちょっと怖いね、ちょっとグローバルウォーミングみたいで、ちょっと怖いけど、まあそういう意図ではなく、まあそういう感覚ね、はい、それ実際にあったらすごい怖い世界ですけど、水がずっと広がってるような、あんまりいい例えじゃなかったななんか怖いですね、環境問題みたいになってしまって、まあまあまあ、とにかくそろそろ時間ですね。チャオチャオ、ステレゴー、またね、またね、またね。